シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きするというコーナーです、はい、今夜はですね、東宝東亜関西宣伝室からこの方、菅野さんにスタジオに来ていただきましたよ。菅野さん、こんばんは。
はい、こんばんは、菅野です。よろしくお願いします。
ちょっとオープニングでね、夏どんな風に過ごしましたか、夏らしい時間はありましたかなんて話してたんですけど、
はいはい、
菅野さんは夏は、今年の夏はこんなんだったよとか、
今年の夏ね、その僕フリーランスで映画の宣伝マンしてたんで、基本的にこう家の中でぬくぬくと冷え冷えと今までこうね、4、5年やってたんですけど、ありがたいことにこの春からそのフリーランスで活動しながら、ちょっと別の、ね、映画の配給会社さんの方でちょっとお手伝いというか、お仕事するようになったんで、もう月金の9時6時みたいな感じで出勤が始まったんです。で、まあ、4、5年体がなまってたんで、久しぶりにこう毎日通勤電車に乗るっていうのがかなり苦痛で、ね、皆さん働いてる方はね毎日なんですけど、これが4年間そんな電車に乗ってなかった、久々に乗るとなかなか答える。で、この夏また暑いじゃないですか。
本当に暑いですよ。
で、電車乗って会社に行って一番することは、あのひんやりシートで体全身拭く。
やるな。あれ一回拭くとものすごくクーラーがね気持ちいいんですよね。
ひやーっとして汗がピタッて止まるんで、
出社後にまずリセットするみたいな。
リセット、あれをしないとね仕事が始まらない、そういうヒヤッとするので夏感じたかな。
ああ、いいですね。でも今子供たちは逆にこの8月の間学校に行くという習慣から解放されて、
夏休みね、
ふわっと過ごして、この9月が始まった途端に、こんなに重かったかな、ランドセルとか午前中の授業ってあと一つあったっけみたいなのが待ち受けているっていう ね、
大変ですね、子供たち
も。ですよね。でもそんな時代を、そしてそんな夏をまた振り返る時期が来るのではないかなと思いますが、さあ、そんな振り返る時に、この夏に、そしてこの夏の終わりにこんな作品に出会ったなんていう作品と出会えたらいいなと思います。菅野さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
今日はね、ジョーダン・ピールという監督の最新作、ノープという作品です。
はい、ノープ、翔平さんはすごく注目されているそうですね。
ああ、ジョーダン・ピール監督ね、過去2作、ゲット・アウトとアスですね、衝撃的な、サプライズスリラーという
先が読めないというね、で、そして見終わった後に誰かに語りたいけど語りきれる自信がないからもう一回見に行くみたいな、
こうやったんちゃうんかなみたいなあるんですけど、
はい、
もう一回見ないとやっぱね、確信を持って人に伝えれないみたいな映画でしたね。
新しいジャンルをね、切り開いたジョーダン・ピール監督の最新作ということですが、どんな作品なのか触りだけでもぜひ。
はい、この作品サスペンススリラー、まあ、今までもね、そういったスリラー、あの人種問題とか格差社会なんかをこう綿密にのり入れ込んだ作品を作ってるジョーダン・ピールなんですけど、今回は舞台がアメリカのカリフォルニア、ロサンゼルス近郊にある牧場なんですけど、牧場受け継いだ OJ という黒人男性、お父さんが半年前に事故で亡くなっているんですが、実はその事故っていうのが、この飛行機から部品が落ちてきて、で、牧場で馬に乗っている時にその部品が当たってなくなってしまうっていう、嘘みたいな話、
確率がね、
まあ、ないですよ ね。そうで、その OJ っていうその息子を牧場引き継いだんですけど、実はその事故の時に一瞬だけあるものをヒュッっていうのを見てるんです。何だろうヒュッてするのを見かけてすぐずっと気になっているんですね。で、妹エメラルドっていうのがいるんですけど、彼女に、いや実はあの時にっていうような話をした時に、エメラルドご機嫌に、そんなんもう動画撮ってバズったらいいじゃん、
今の時代はですね、
一世一代牧場大逆転じゃんみたいな、
ね、いいですね。
そうで、そのスマホとかで撮ろうとしてもやっぱりこういつ出るかもわからないんで、監視カメラとかをこう牧場のあちこちに設置して、あの結構本気でね、映そうとするんですけど、そんな頃からいろいろ怪奇現象が起こり始めて、てんてんてんっていう映画なんです。
この後がどうなっていくかっていうのが、まあ、前の2作品を想像していただくと、うん、きっと今こうだろうって思っていることがそのままそうなったら限らないっていう。
そうだ
なんかね、言えないんですよね。
ね、新しいちょっとアイドルの歌みたいな。言えないんですよね。
じゃあみたいな。いろいろ言うと、言っちゃうと、あ、そういう映画なんでしょうみたいに思われてしまうし、うん、でも、うん、ジョーダン・ピールの作品なんで、そんな一筋縄では終わらないんですよ。うん、これをこう伝えたいけど伝えられないもどかしさ。
とりあえずは伝えたいことは、チケットを買って映画館の椅子に座ってくださいっていう。その後は話ができるけど、
ね、そうなんです。見ていただくと、いろいろとあのシーンはこうだったんじゃないかとか、ジョーダン・ピール実はこういうことを盛り込んでたんじゃないかとか、いろいろ思えるんですけど、やっぱりまずは見てもらわないと、僕がここでね、いくら喋ったところでなかなか通じにくいでね、今の世の中、YouTube でもいいんです、その予告編っていうのが見えるんですけど、
はい、
このノープも最新予告編っていうのが今出てるんですね、うん、それをぜひ嘘でもいいから見てもらいたい、
うん、
おどろおどろしいわけじゃなくって、うん、本当に何かが起きてるんですよ。予告編でもいろんなシーンがあるんですけど、いろんなシーンで何かしらが起きてるんですよ、うん、ね、真ん中に黒人のお兄さんオジェいるんですけど、後ろでつむじ風がヒュッて走っていくだけで不穏な感じになるんですよね。光がピカピカっていうだけで、ん、なんだ今なんかあったかみたいな思っちゃう。音とかも結構ね、おどろしいのかな、なんか結構低い重低音みたいな音楽が流れたり、遠くの方で何かの誰かの何かの悲鳴が聞こえてきたりね、
あら
するんですよ。で、予告編って大体こう映画のいいとこ取りなんで、うんうん、まあたまに予告編見た後に映画見ると、もう予告編のままやったなと、A シーンてんこ盛りやったやないかって思うんですけど、今回のノープに関しては予告編以上のものがバンバン入ってきてるんで、予告編を見てこう気分をぜひ上げていただきたいなって。
あ、でもね、私も予告編見たんですけど、菅野さんが言ってることもすごく今伝わったのが、
うんうん、
怖さが増していくとかじゃなくて、
うんうん、
神経が研ぎ澄まされていくんですよね。
そう
予告編を見ていると、
うん、
ちょっとした変化や何かの違いに、
うんうん、
を全部察知する体制がこう整っていく、
うんうん、
体がこの敏感な体で映画を見たらジョーダン・ピールにやられるんだみたいな感じの不思議な怖さのワクワクじゃなくて、今のこの研ぎ澄まされた私がジョーダン・ピール監督の最新作を見たらどれくらい染み込んでくるんだろうっていうワクワクにこの予告編はさせられますよね。
そうなんです。その予告編でね、その黒人の OJ がこうただ動かずに画面をこう見つめてるだけなんですけど、うんね、基本動きがないとわからないんですけど、うん、それでもわかるぐらいにヒュッってこうつむじ風みたいなのが行ったりとか、電気がふっとこうついたり消えたりとかっていうのが、そのスマホだったり PC の画面でも分かっちゃうぐらいなんで、映画館のスクリーンでそういうの見たらもうあれあそこもここもみたいな気づいちゃったりするかもしれない。そのぐらいこう、なんていうの、画面の端々に音の一つ一つがいろいろ感じ取れるかもしれない、そんな映画になってるんです。
そう、なんか予告編を見て、うん、そのなんだろうな、研ぎ澄まされた感じでちょっと冷えた体で、
うんうんうん、
映画館に足を運んでいただきたいなって思うぐらい、なんか映画の幕開けとして今回のこの作品の予告編ぜひ、
うん、
一歩手前でね見ていただくのいいなって思いますよね。
何か起こってますよっていうのが絶対わかる予告編ではあるなっていう、
何かが起きてるんですけど、
どのシーンも多分、
ね、そう、でもね、分かった気にまでなれないんですよ。なんせジョーダン・ピール監督だから、なんか掴んだ気になれないけど、
うん、
神経だけ研ぎ澄まされるみたいな、私今切れ味めっちゃいいだろうなみたいなところまで行くけど、やっぱりそれは映画館で予想を覆す展開を味わわないといけないんだなっていう、うん、 で今お話を聞いてその予告編でこれだけいろんなことを感じたけれどもまだまだ映画館で待っているっていうことがね今年の夏いろんな思い出があるよという方も夏ちょっとねなかなかあの涼しいところにいて思い出作れなかったよという方もあの一つの作品に出会うという大きな思い出をね、うん、ここで作っていただけたらなと思います。さあ映画館に行くのが楽しみになってきました菅野さんノープですがいつからどちらの映画館で上映でしょうか。
はい、8月26日から東方シネマズ梅田 OS シネマズミント神戸ほか全国ロードショーとなります。
はい、明日からということなのでぜひ皆さん映画館に足を運んでいただきたいと思います。さきよみシネマ情報本日は東方東亜関西宣伝室から今年の夏は結構働いたぞ菅野さんにお話を伺いました。菅野さんどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取りオンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマ愛ラジオまとめて紹介お便りコーナー。さあ番組後半は時々やってまいります、はい、このコーナー、いつもたくさんのお便りを皆さん本当にありがとうございます。いろいろなゲストさんが来て楽しいお話いっぱい聞きたいなと思っていて、うん、お便り紹介がねいつもまとめてになってしまって申し訳ないなと思っていますが、
私初めてですこの番組のお便り
シネマアイラジオで。そうですね、はい、ケイちゃんではご紹介しましたけれども翔平さんと2人でメッセージ紹介するの初めてなので少しですが紹介していきたいと思います、はいはい、大阪市住之江区の八尾さん、八尾光恵さんとお読みするのかな、はい、メッセージありがとうございます。シネマアイラジオ毎週聞かせていただいています。
ありがとうございます。
夏休みぜひとも良い映画に出会いたいですね、うん、皆さんの推し作品の紹介期待してますのでよろしくお願いいたします。はいはいはい、推しという言葉がなんかやっぱいいですねなんか可愛い子が出てくるのかしらみたいな気分になりますけれどもまあ今日ご紹介しましたねあのノープは明日から全国公開ということなので、はい、
推しですよ。
まずはあの予告編を存分に味わっていただいて、うん、あの菅野さんもね、後でお話もしたんですけれどもこう宣伝をする立場であの予告編をものすごく隅々まで見るという習性があるそうで、うん、隅々まで見れば見るほど何えという発見があるというノープの予告編ぜひともですねあの予習とか思わずに予告編も楽しんで、はい、本編ももっと楽しんで味わっていただけたらなと思います。さあ続いて、はい、大阪府堺市のラジオネームゴンベイさんありがとうございます。シネマアイラジオと番組の名前番組が変わっても内屋敷さんが登場して一安心しました
よかった
そうね登場も一安心だったと思いますけども喋ってる内容もやっぱりウルトラマンみたいなね、まあ、2週連続で、予告編だけのそれこそね、うん、ノープじゃないですけど予告編しか見てない新ウルトラマンを語り尽くしてでこの間答え合わせで実際見てどうでしたかっていうねお話ししましたけど変わらず内屋敷さんが登場して一安心というゴンベイさん、あとは佐々木ディレクターの声が聞けるのを心待ちにしておりますという、はい、ラジオ関西の超マニアックディレクター佐々木 D ですね。佐々木ディレクターはこうやってあのメッセージをいただくのもすごくチェックしていて、はい、あの佐々木 D に、メッセージ来てたよって嘘嘘嘘嘘いつ放送いつ放送とかってすごく喜ぶのでゴンベイさんからメッセージ来てたよと私からもう今一度伝えておきますんでねメッセージありがとうございます。
ありがとうございます
ちっちゃいコミュニティですね続いてですね大阪府枚方市の、はい、ラジオネーム謎のウォンバットさんからいただきました。3年ぶりにハーバーランドで盆踊りがありました、うん、お出かけすると MC はケイちゃんで 初めて生けいちゃんを拝見しました。メガネをかけていて美人でした。これメッセージそのまま読ませていただきました。いや素晴らし
いですね。生浴衣メガネけいちゃん、ね、
これ もうちょっと正しく言うと、うん、生浴衣メガネマスクけいちゃんなのでほぼけいちゃんは見えてなかった
と要素が
思うんですよね。この日ね、あの矢倉の上でね MC ということで、まあ、司会進行をするわけじゃないですか、うん、で、まあ、あのちょっとあの本当にたくさんの方に来ていただいたので入場制限なんかも行っていて、うん、3曲4曲踊った方はちょっと会場から出ていただいて新しい方にも素敵な夏の思い出をっていうご案内とか、はい、あとどうしてもねあの迷子になってしまいましたっていう、うん、お父さんが三兄弟を探しに来たのから始まり三兄弟がおばあちゃんを探してるバージョンもあったりしてそして矢倉の上で、司会進行だけではなく、ハーバーランドのハーバー盆踊りと、
はいはい、
郷ひろみさんのお嫁サンバの盆踊りバージョンとそれからケイちゃんも大好きなアニメパタリロのクックロビン音頭というのをメインであの私は踊っていたんですけど、少し高いところに紺地の浴衣を着てメガネにマスクっていうだけであの結構キャーって言ってもらったりしてあのちょっと勘違いないと、
それはもうね、もう櫓の上なんて誰もが行ける場所ではないですからね。
本当ですよね、はい、両方の足の親指の皮がピロッてめくれてることにも気づかず、夢中な勘違いないと、はい、浴衣慣れが、はい、過ごしてしまいました。足を運んでいただいてありがとうございます。まああの例年ね夏とか、まあ、これから秋の時期ってとてもイベントが多いんですけれども、うん、まだまだ少しずつ始まっているイベント、ね、ハーバーランドや新長田いろんなところのイベントでね、またあのラジオ以外でマイクを握ることもけいちゃんあると思いますので、
はい、用意張ると思うんで、
はい、あのマスクをしている間にたくさん会いに来ていただいたら
いやいやいや、
そのうちねあの答え合わせができて、はい、そうきたかというねあの映画も大どんでん返しが面白いとかありますから、
伏線は張ってます
んで、ね、はい、楽しんでいただきたいと思います、はい、あなたの想像必ず覆す、その結果をお楽しみに、メッセージのご紹介、はい、こちらはですね、兵庫県神戸市スマックの方、はい、ラジオネーム首長鳥52歳深夜のトラックドライバーですので、はい、メッセージいただいてますありがとうございます。けいちゃん、スタッフの皆さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。けいちゃんの歌声がいっぱい聞けるようになったリニューアルと、そう捉えてくださってるんですね。いろいろ前進しているように感じます。今後の放送も楽しみです。そして8月31日のイベントも楽しみです、はいはい、ありがとうございます。しかしこういうイベントは初参加なのでドキドキしています、
うんうんうんう
ん、首長鳥さんイベント参加初めてなんですね。大丈夫ですよ、あの敷居の低いイベントですからね。
いやいや、今回はね、もう上映会もセットになって
そうですね、安田真奈監督もすごくあの朗らかで、あの楽しい監督でいらっしゃって、うん、どんな方のどんな質問にも想像を超える返事を幅広くしてくださるのでとても楽しい時間になると思います。そんな首長鳥さんなんですけれども、はい、あの番組ではね、あの映画のチケットプレゼントをしているんですが、うん、そのチケットプレゼントで実は首長鳥さんブレッドトレインの、
はいはい、
劇場鑑賞券が当たればいいなとメッセージもいただいているんですが、そのコメントもちょっと面白いのでご紹介しますね、うん、字幕を読むのがしんどくなり洋画が疎遠になってきていたのですが、うん、ブラッド・ピット、ブラピの演技と奥田民生さんの歌を聞きたい、うん、真田広之さんの活躍も、
はい、
JAC ジャック、これはジャパンアクションクラブ、先ほどスタッフさんに教えていただきました、はい、ジャック伊賀のカバマル世代ですし、これはですね、ジャパンアクションクラブに所属されていた真田広之さんが初主演を収めた作品のことでございます。そして伊坂原作のファンです、はい、伊坂幸太郎さん原作の作品ということで、はいね、裏切られる覚悟ですというメッセージいただいていますねこれあのこの映画を見に行きたいなと思うバックボーンに本当にたくさんの思いがあるっていうのはね、うん、
まあ、どんなきっかけでもね、その作品を見た時に新しい一面見れたりしますからね。
そうですね。であのこのブラピの演技とか真田広之さんの活躍もというときに、真田広之さんの初主演作品にも思いを馳せて、そして奥田民生さんの歌を聴きたいという、うん、こう強い願望も現れているというところがいいですよね。い
やそれ見て僕もブラッドトレインより見たくなりましたけどね。
ブラッドピットで会ってましたかね、テルマ&ルイーズという女性2人のロードムービーがあって、すごく好きな作品なんですけれども、確かこの作品にブラッド・ピットがまだそんなに売れてない、うん、ものすごく若い時代に出てくるんですよ。ちょっとセクシーな若者の役で、はい、セクシーというか、まあ色気がある若い爽やかな男の子で、まあ、ちょっと年齢のいった女性2人の旅に絡んでくるんですけども、うん、めちゃめちゃかっこよくって、で私それを見たのがまだ10代だったんですけど、映画を見終わって一緒に見てた人に、あの若手俳優これから絶対来るで、第二のブラピやなって言ったら字幕で字幕じゃないな、テロップエンドロールでブラッドピットって流れていって、あなんか本当にすいませんみたいな、私見つけた宝みたいな、なんかもう逸材やこれから絶対来るよみたいな。もう実際には私はそのテルマ&ルイーズは映画館で見たのではなく、
再放送とか、
はい、そんな時代なのでビデオを借りてきてですね、うん、VHS テープで多分見たんだと思うんですけど、なのでもうブラッド・ピットは知っていて、
あもうジーンズが似合う、ご活躍の時代でね、ジーンズ時代ですね、
日本の女性がキャーキャー言うジーンズが似合う男性代表としても知っていて、若い時に出てた作品を見て、これ第二のブラピやなって言ったのが、非常に恥ずかしいけれども私のちょっとした思い出ですね。
いいエピソード、
はい、首長鳥さんのおかげで私のちょっと懐かしいブラッド・ピット若かりし頃の映像も思い出しましたけれども皆さん本当にいつも素敵なお便りを送っていただきありがとうございます。なかなか番組の中で紹介できないことも多いですけれども、忘れた頃にまとめてまたご紹介するので、はい、たくさんのメッセージ今後もどうぞ送ってください。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。